森山義明の発達障害の潜在能力を引き出す方法。この番組では IT 起業家、著者、IT インストラクター、ウェブ集客コンサルタント、システムエンジニア、プロデューサーとしてマルチに活躍し続け、書籍は Amazon 言語学の参考図書部門第1位獲得、Amazon 女性と仕事 Kindle ストア部門第1位獲得のベストセラー著者。1ヶ月以内にたった7つのブログ記事で Google 検索順位1位を獲得したウェブ集客専門家。出品後半年以内でここなら IT サポートおすすめ順第1位獲得の IT コンサルタント。30歳を過ぎて ADHD 高機能自閉症と診断された森山義明が、人間関係、健康、お金、仕事、ビジネスなど望む結果を出せる思考行動へと変えていきます。
こんにちは、森山です。
こんにちは、アシスタントの重中です。今日は40代女性主婦の方からのご質問です。発達障害である子どもが最近よく嘘をつきます。嘘をつくには理由があるとネットで検索して出てきましたが、私自身に大きな問題があるとは思いません。子どもの嘘をつくことを直す方法はありますか、ということなんですが、森山先生、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、こちらのご質問なんですけど、
はい、
まずこれ回答としましては、
はい、
子どもの嘘をつくことを直す方法はありますということで、
はい、
で、まあ一応その、原因として考えられることとしては、実は僕も結構子どもの頃は嘘ばっかついてたんですけど
嘘ついてたんですか。
嘘つきだったんですけど、
はい、
まあ一応僕がこう振り返った中での原因で考えると、
はい、
大枠でいくと2つありまして、
はい、
まずですね、まあ、1個目が、
はい、
原因の1個目としては、まあ、おそらくその愛情がちゃんと伝わってないんじゃないかなっていうのと、で、まあ、原因の2個目としましては、
はい、
多分この子供は、劣等感を持ってるんじゃないかと、自分に対して。だから多分自分に自信がないんじゃないかなっていう。僕もそうだったんですけど、結構ね、自分に自信がないので、こう結構自信が なかった、僕も自分に自信がなかったので、
はい、
こうちょっとこう見栄を張ったような嘘をついたりするわけですよ。
大きく見せるって
こと
ですね。
大きく見せるってことですね。まあそれ嘘なんでバレるんですけど、後で、
はい、
で一応、まあまあ、これ方法としては、まあ、大枠3つありまして、
はい、
まず方法1としましては、
はい、
愛情を言葉で伝えるっていう。
愛情を言葉で伝えると、
はい、まずはお母さんが愛情を言葉で伝えるっていう。
はい、
だからまあ何があったとしても、
はい、
信じてるから愛してるからっていう感じなんですけど、まずそれを子供に対して言葉で伝えるっていう。
はい、
信じてるから愛してるからっていうことで、必ずまあその言葉を伝えてあげるっていう。まあ、だからお母さん信じてるから愛してるからとか、まあ、そういうふうな愛情の言葉であったりとか、まあそういったまあ愛の言葉を子供に対してまず伝えると。
はい、
まあ、あとまあ抱きしめてあげるもいいかもしれないですけどね、ハグみたいな感じで。
包んであげる。そうです
ね、包んであげるって感じの。
はい、
だからもうちょっとだから愛情を感じるような、肌でこう感じるような感じでこう愛情表現したらいいんじゃないかなっていう、まあ、それがまず方法1ですね。
はい、
で、まあ、方法2としましては、
はい、
まあ、褒めるっていうことで。
褒める、
まあ、これ基本的にですね、
はい、
まあ、発達障害の場合っていうのは、
はい、
結構、まあ、まあ結構ね、周りと比較されたりとか、まあ、例えばその定型発達の人と比較された時に、
はい、
結構やっぱそこで劣等感を感じるわけですよ。
は
まあ、その辺で劣等感感じたりとかもしちゃうので、
はい、
なるだけ基本的に、その長所、
はい、
長所を褒めてあげるっていう。で、まあ、その発達障害に関しては基本的に、長所を伸ばして、まあ、短所はもう捨てるっていうのが基本でして。
はい。
だから得意なことを伸ばしてあげて、
はい、
苦手なことは捨てるわけですよ、基本的に。
なるほど。
なんかよく定型発達とかの方で、なんかこう、結構得意なことが結構、普通に長けてまして、
はい、
でそんだけできるんだったら短所で苦手のやつも克服できるだろうみたいな形で、
はい、
克服させようとするんですけど、
はい、
それをすると大概発達障害の人っていうのはポンコツになるんですよ。
ポンコツになると。
ポンコツになります。得意なことを伸ばしてあげないとポンコツになります、基本的に。基本的にだからね、得意なことだけをひたすら伸ばすんですよ。
はいはいはい。
だから多分その辺がうまくできて、だから多分なんか長所をちゃんと褒めてんのかっていうところなんですけど、多分褒めれてないんじゃないかなっていう。
褒めるというよりも、まあけなしてもないけど褒めてもないという感じですかね。
その多分短所の方の指摘が多いんじゃないかなっていう。逆に言うと、まあ、できてるところはまあいいじゃないですか。
はい。
で結構大概ね、やっぱ褒めないんですよ。大概の人褒めないんですよ。
なるほど。
大概の人は、まあそのまあこれまでのね、まあそのだから結構だから、まあ、日本のまあ風習というか文化って言ったらあれかもしれないですけど、
はい。
あんま褒めないことないですか。
まあそうですね。なんかこうまあ大人になってもこう褒められたら嬉しいですもんね。
そうなんですよ。結構ね、その、褒めない、なかなか褒めない、アメリカとかだとね、普通に、ね、褒めるとこ褒めたりするかなっていう感じはあるんですけど。
そうですね、愛情表現が豊かですもんね。
そうなんですよ。で、なんかね、ちょっとね、イメージ的にもなんかこう、その、短所をこう、つつくようなイメージがあるんですよね。僕が前、昔いてた会社もそうだったんですけど、
はい、
人の短所をやたらつつくっていう。だからその教育、子供の教育に関して多分その重箱の隅をつついてないかっていう。まあ、例えばだからそれが、例えばまあゲームが結構やりすぎてるとか、
はい、
それに対して叱ってないかとか、
はいはいはい、
っていうのこととか、
はい、
別にゲームでも何でもいいですよ、集中できることがあるっていうのは。
そうですね。
そこに対して褒めてるかっていうところなんですよね。
はいはい。
で、おそらく、この、お母さんは、多分褒めてない。と思われます。絶対じゃないですけど。僕は、正直、発達障害って30代で分かったんですけど、
はい。
正直、もう、両親に褒められたことないんですよ、一回も。
一回もですか？
一回もないです、正直。
それは、すごいですね。
正直。妹が優秀すぎたんで、逆に言うと、妹が成績むっちゃ優秀だったんですよ。で、まあ、学校の先生とかからも、もう、この子は、そんなにない逸材なんでっていうことで、
なるほど。
母親には才能を伸ばしてください、才能を伸ばしてくださいって言ったわけですね。
はい。
で、それに比べて僕は、まあ、落ちこぼれだったんですよ、当時。まあ、今からするとね、ほんまにかよっていう思う、ほんまにかよって感じるところあるかもですけど、
はい、
出だし落ちこぼれでした、実際。まあ、でもその時は本当に自分の長所とか短所も分かってなかったっていうのはあるんですけど。
はい。
だから多分ね、おそらくこのお母さんは、ちゃんと褒めてないんじゃないかなっていう。
とにかく褒めましょうってことですね。
褒めましょうってことですね。なんか多分その子供がなんか感じてるんですよね、多分。なんかで比較されてたりとか。だからその自分の、まあ、子供、まあだから妹とか、その優秀な子。
はい。
周りのお友達の子供とか、
はい、
優秀な子のなんかこういうところを見習いなさいとか、そんなこと言ってるんじゃないかっていう。
友達とも比較しちゃってるとか。
とか、多分おそらくですね。
は
い。いや、その辺ちゃんとやってたら嘘とかつかないんで、普通に。いや、発達障害の方って結構真面目な方多いですからね。
なるほど。
むしろ。真面目な方多いですよ、やっぱり。だから多分その辺ちゃんと言えてないんじゃないかなっていうところが僕は気になったんですけど、大体教育、まあ、特に子供の場合はそうなんですけど、 あの親がれあ親じゃなくて子供がその劣等感を持ったりとか、
はい、
なんか問題を起こすっていうのは、
はい、
基本的に親が 100% 原因あるんで、
なるほど、
まずそこを考えないといけないですよね。この私自身に大きな問題があるとは思いませんっていうこの表現が出てくるのもちょっと疑問なんですけど、あの100% の完璧超人かって話になってくるじゃないですか。
そうですね。
多分ここが僕はちょっとズレがあるんじゃないかなって思うんですけど、まあちょっとその辺をまず考えないといけないっていう。
はい。
で、まあ親に関しては方法1と2って感じで、
はい、
方法3に関してはまあ子供の方になってくるんですけど、
はい、
劣等感の克服ということで、
はい、
まあ、劣等感をおそらく感じてると思うんですよ。何かいろいろ比較されたりとかして、
はいはい、
なのでその劣等感をまず克服していかないといけないですね。そうすると自分の本当のパフォーマンスというのが出てこないんで、
自信をつけるってことですね。
それ自信をつけて、あと、まあ、あの自分よりすごい人と比較しないようにするっていう、
う
ん、あの人は人を自分自分で見ていかないといけないんで、
そうね、
そうだね、結構子供の時からそういうあの教育を受けてる、まあ受けた場合っていうのは結構何でもかんでも比較しちゃうんですよね。
はいはいはい。
でだからあの成績とかもそうですし、なんかこうあの長けてるもの秀でてるものがあったとしても、いやもっとすごい人がいてるからまた頑張らなきゃいけないみたいな、その無限ループみたいになるんですよ。
なるほど。
でそんなんしてもしゃあないじゃないですか。
はい。
それぞれやっぱりあのレベルがありますし、やっぱ人によってやっぱその今到達できるステージが僕あると思ってまして、
はい、
そこをなんか人と比べるのは僕はナンセンスだと思ってるんですよね、もともと。
なるほど。
だからそこをまず、まあ、比べないところが重要になってくるんですけど、
はい、
でまあその劣等感の克服をするために、
はい、
まあ言ってほしい言葉、まあ、っていうのがあるんですけど、
はい、
あの自分を尊重し尊敬してるんだっていう言葉を1日100回とか言うわけですよ。
なるほど。
例えば、
うん、
いや基本的にあの、まあ、この世の真理になってきますけど、最初に言葉ありきなんですよ。
はあ、はあはあ。
だから最初にできないって言ったらできないですし、最初にできますって言ったらできるんですよ。
言葉で願掛けみたいな感じ。
願掛けみたいな。
はい。
言葉最初に言葉ありきなんで。
はい。
だそれであの、まあ、それでじゃあ 100% できるのかって言われたら別にそうでもないとは思いますけど。ただ全然違います、それでやると。本当になんかできたってなる時とかあるんで。
なるほど。言葉が現実味を増すというか、
増すというか。で実際に僕もコンサルしてる生徒さんとかもそうですけど、
はい、
あの本当に初めての方とか、まあ はい、ライブ配信とかっていうのをやったことない人とかに関しても、まあ紹介したら普通に、まあ、テスト配信とかっていうのがありまして、それを受けて普通に合格してる方とかいたんですけど、
は
い、いやでまあ、それも、まあ、要はだからあのできるかできないかもまあ大事なんですけど、まあ、何でもやっぱりできるという体でやるのが結構重要なんで、
はいはい、
多分だからなんかね、多分その子供は何かで劣等感を感じてて、自分はやっぱできないと思っちゃってるんじゃないかなっていう。
なるほど。
なんでまあその自分を尊重し尊敬してるんだっていう言葉をまあ日々言っていくっていう、
はい、
まあ、その辺がまず重要ですね。で、一応まあその、それプラス、まあ一応、これはまあちょっと、斉藤ひとりさんっていう、まあ納税額日本一の方がいてるんですけど、
はい。
そちらの方から教わったんですけど、
はい。
あの、天国言葉っていうのがありまして、
はい。
愛してます、ついてる、嬉しい。
愛してます、ついてる、嬉しいです。
はい。で、楽しい、感謝してます、幸せ、ありがとう、許しますっていう言葉がありまして。
はい。
で、そういう言葉も、まあ、出だしは100回ぐらい毎日唱えたらいいですね。
要は、プラスの言葉ですね。
プラスの言葉ですね。
はい。
多分、大体ね、人間の脳っていうのは、ね、ほったらかしにしてると、大体7割方否定的になるんですよ。
そうなんですね。
そうなんですよ。だからあのなるだけ肯定的に持っていかないといけないんで。でもだからその辺が多分足りてないんじゃないかなっていう、単純に。
なるほど。
だからなんかあのつかなくていい嘘をつくわけですよ。結局バレますからね、嘘ついても。
バレますね。
バレますバレます。嘘ついてたらバレ、でバレた時の信用の落ち度って言ったら。
そうですね。
いや、それ学生だったらまだ笑い話というか、まあ子供のとうちはまだいいんですけど、それ社会人なんてやってたら一気に信用失いますんで。
そうですね。
その辺をまずはちょっとちゃんとまあ押さえていってやっていかんと、多分この子供は嘘をつき続けるんじゃないかなっていう。やっぱり自分で途中で気づきますしね、これで一応その先ほどお伝えした方法を3つやってもらえれば、
はい、
自分で気づいて、もうやっぱ嘘あかんなって分かるんですよ、
うん、一瞬子供が認識するってことですね。
そうですね、
はい、
で自分でもつかないようにすると思います。頭打ちますから絶対。
そういうことですね。
僕も頭打ちました、嘘ついて。
あ、打ちますか。
打ちました、もちろん、うん、散々打ちましたね。
散々
散々信用はなくなるわ、友達はいないわみたいな。友達っていうか、だから離れていきますもん、その周りの人も。
そうですね。
で常に孤立してる状態なんですよ。やっぱり考えるじゃないですか、じゃあどうしたらいいかっていう、
はい、
まあ、当たり前なんですけど嘘はつかないという結論に至るわけなんで、
はい、
まあ、だからその辺を、まあ、方法1から3までをちょっと試してもらえればって感じですね。
なるほど、
はい。でまあ、回答以上になるんですけど、なんか他に気になることとか質問とかありますか？
そうですね、こういい褒め方というか、
はい、
なんかそういう正しい褒め方というか、
はい、
というのはあるんですかね。
はい、まあ、そちらのご質問につきましてはありまして、
はい、
まあ、基本的に、まあ、その、まあ、誰かを比較したりとかしない形で、
はい、
プラス、まあ、その子供自身の良かったことに対して褒めてあげるっていう、
はいはい、
形で。
なるほど。
褒めてあげるっていう形で、
はい、
まあ、で一応、まあ、出だしは一応、まあ、まあ、褒めて褒めて、まあ、やってたらいいんですけど、
はい、
まあ、ある程度ね、慣れてきますと、
はい、
まあ、結構ちょっと調子に乗ったり天狗になる時ありますんで。
褒めすぎるとってことですね。
まあ、僕もそうだったんですけど、
はい、
でそれでやると今度態度でかなるんですよ。調子に乗るっていうか、まあ、僕そうだったんですけど、なので、まあ一応褒め、まあだから、まあ、褒めるのは褒めるんですけど、
はい、
ただまあやっぱりちょっと明らかに、まあ言動とかもそうですけど、
はい、
おかしかった時はやっぱり指摘してあげたりとか、やっぱり叱ってあげないといけないですね。
正しく怒るとかは怒るっていうんですね。
そうですね。だから常に褒めればいいってもんじゃないんで。
そうですね、
はい、で、それ、で、だってそれだと万引きした時褒めんのかって話じゃないですか。それはないでしょ、さすがに。
大変なことになりますね。
大変なことになる、逮捕されちゃうんで。まあ子供の頃はいいですけど、さすがにそういう社会人になると捕まりますんで。
そうですね。
なんで一応まあ、ちゃんとだから全部褒めろって言ってるんじゃなくて、
はい、
ちゃんと、褒めるときは褒めて、叱るときは叱ると、
はい、
はい、そんな感じで、まあ、適度にちゃんと考えてアドバイスした方がいいってことですね。
なるほど、
はい、だからその代わりだから本当に間違えたことをしたときは本気で怒らないといけないですね。
その緩急をつけるってことですね。
緩急をつけた方がいいです、
はい、
発達障害ちょっと舐めてる節がって言ったらあれですけど、ちょっと舐めてしまう、ちゃんと叱らんと舐めてしまうところがあるんで。
図に乗っちゃうんですね。
図に乗っちゃうところがありますから、
はい、
はい、だからそこはもうやっぱりちゃんと対等に扱わないと。
なるほど、
はい、それをしないと今度甘いになっちゃうんで。
そうですね。
はい、なのでまあ一応そういう感じで緩急をつけて、ちょっと叱るときはちゃんと怖く叱ってあげて、
はい、
はい、まあ、そんな感じで緩急つけたらですね。
なるほど、
はい、
ありがとうございます。
はい、
今日は、40代女性主婦の方からの質問です。発達障害である子供が最近よく、嘘をつきます。嘘をつくには理由があるとネットで、検索して出てきましたが、私自身に大きな問題があるとは思いません、子どもの嘘をつくことを直す方法はありますか、という内容についてお話しいただきました。森山先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。ではそれでは、次回もまたお会いしましょう。
番組では皆様からの質問を募集しております。先生は大阪市久野区でパソコン教室を開いていらっしゃいます。 パソコンに興味をお持ちの方、またはパソコントラブルでお悩みの方は、ぜひ教室のお名前義経 IT クラブでインターネット検索をしてみてください。お問い合わせ画面からのご質問もいつでも受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。それではまた来週お会いいたしましょう。 See you next time.